はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
インターネットで拝見されている方もこんばんは。本当に今日はちょっと猛暑なんで、皆さん水分補給は本当にこまめにとってください。まだ大丈夫と思ってると本当に持ってかれます。2回ほど脱水の経験があるんで、脱水は本当に何もできなくなっちゃうんで、水はとにかく飲みましょう。ただただエビアンを飲むのもいいし、六甲のおいしい水を飲むのもいいけど、それよりもいいものがあります。イエス・キリストからいただく生きた水です。今日この場で、またこの場にいない人でも、本当に聖書を通して御言葉をいただいて、そこから生きた水をもらっていきましょう。先週は子どもキャンプがありました。本当にいつだって諦めかけていた時に、子どもを通して主が語ることはあります。楽しさも喜びも笑顔も全てを放棄したいなっていう気分の時に、不思議なくらいに子どもを送ってくださる主は生きています。楽しくなっちゃって水遊びしてる時に、先生笑えてるかなって笑顔で聞いたんだけど、子供に全く笑ってないよって言われたのは、ちょっとまだ笑顔の修行が足りないなと思って、これから頑張っていこうかなと思います。暑い夏だけど、本当に熱い信仰を持って、自分の心の奥からの叫びを主に向けて祈っていきましょう。共に生きているイエス・キリストに心を向けてお祈りしていきましょう。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。生きた主よ、私を憐れんでください。もうもはや自分が何者であるのか、何を考えているのか、何を発言しているのか、この舌がどのように動いているのか、この脳がどのような思考をしているのかさえ明確にわからないものです。どんな本を買っても、どんな人と付き合っても、私の取扱説明書はどこにもないのです。生きた主よ、あなたこそが私の生きた説明書、あなたのくださる御言葉こそが私を成長させる言葉、私はそれを信じます。もういいとぶん投げた時でさえ、私の奥底であなたが与えてくれた聖霊が地のうめきのような祈り、それを私にします。外なる私がぶん投げても、外なる私が諦めても、内なる聖霊はあなたを諦めません。あなたが与えてくれたものです。どうか主よ、あなたのクレイジーな愛で私たちを包み込んでください。理解不能なクレイジーな愛で私たちに気づきを与えてください。私たちに向き直ることを、あなたを求める心を与えてください。すべてを期待し委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りします。ご無理でない方をお立ちください。どんな状況でも希望しかないんです。スタバに綺麗なお姉さんがいて、間違って言葉の選択ができなくて、あまりにもアイラインが綺麗すぎて、そのアイラインどこで買いましたかとか変なこと聞いちゃって恥をかいたりしても、それでも希望は失われないんです。今日イオンで買い物をしているときに、マスク越しですごいイケメンなお兄さんと2秒以上目が合ったときに、少しドキドキしてしまった感覚があっても、希望を失われないんです。主が生きてるからです。ふざけたことを話しました。私たちには主が生きています。共に希望の歌を歌って、希望に満ちて最後の最後まで主に向き合っていきましょう。
十字架の血、私を癒し、作り変える神の子よ、今もなお注がれ未来、勝利された世界は追うよ、月
賛美を歌っていこうと思います。
I'm not afraid to die.
主は時を、
主は時を越え、この地に来られた。私たちのいない御国を望まず、自らを捨てて平安を与え、憎い者の姿でこの地に来られた。主は私と永遠に共にいて、夢なき者に
愛する天の父なる神様、あなたの生きた御言葉が私たちの心に届くとき、私たちの心で自分さえも知覚していない叫びが出てきます。主に叫ぶ、そのようにしてください。心は叫びたがっています。自分の意思とは関係なしに心は叫びたがっています。魂は叫びたがっています。どうか主よ、心を叫ばせてください。主に向かって全てを期待し委ね、愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
はい、こんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今晩も皆さんと一緒に神様を礼拝できることを、嬉しく思っております。先週はですね、私、コロナ陽性となってしまった関係で、動画でのメッセージをさせていただきました。でも今日はこうしてこの教会からメッセージできることを本当に感謝しています。 今日もサムエル記の物語をサムエルの物語を続けて見ていこうと思っています。特に今晩は戦いの中でサムエルが果たした役割、彼がどのような振る舞いを持って民を導いていったのか、そのことをですね見ていくことになります。戦いの真っただ中でサムエルが示したものが一体何であったのか、そのことを皆さんと一緒に読み解いていけたらと思っています。それでは聖書を開いていきましょう。聖書箇所は第一サムエル記の7章となります。聖書をお持ちの方はぜひ開いてください。旧約聖書の第一サムエル記第7章7節から読んでいきたいと思います。第一サムエル記の第7章7節から17節までです。聖書をお持ちでない方は前のスクリーンをご覧いただければと思います。それではお読みいたします。第一サムエル記第7章の7節から。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに向かって登ってきた。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。イスラエル人はサムエルに言った。私たちから離れて黙っていないでください。私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。主が私たちをペリシテ人の手から救ってくださるようにと。サムエルは血離れしていない子羊一匹を取り、焼き尽くす全焼の捧げ物として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。すると主は彼に答えられた。サムエルが全焼の捧げ物を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきた。しかし主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴をとどろかせ、彼らをかき乱したので彼らはイスラエルに打ち負かされた。イスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下にまで行った。サムエルは一つの石を取り、ミツパとエシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。ペリシテ人は征服され、二度とイスラエルの領土に入ってこなかった。サムエルの時代を通して主の手がペリシテ人の上にのしかかっていた。ペリシテ人がイスラエルから奪い取っていった町々はエクロンからガテまでがイスラエルに戻った。イスラエルはペリシテ人の手からその領土を解放した。その頃イスラエルとアモリ人の間には平和があった。サムエルは一生の間イスラエルを裁いた。彼は年ごとにベテル、ギルガル、ミツパを巡回し、これらすべての聖所でイスラエルを裁き、ラマに帰った。そこに自分の家があり、そこでイスラエルを裁いていたからである。彼はそこに主のために祭壇を築いた。聖書はそこまでとなります。ウクライナでの戦争が始まってちょうど5ヶ月を過ぎたところです。当初ロシアの圧倒的な軍事力によって戦争はすぐに終わるだろうと、そのように考えられていました。つまりなすすべもなく、あっという間にウクライナはロシアに支配されていくだろうというのが大方の予想であったわけです。しかし戦争はまだ続いています。ウクライナは国を守るために今も戦い続けています。なぜウクライナが戦うことができているのでしょうか。さまざまな理由があると言われていますけれども、その一つには戦う指導者がいるということが挙げられます。ウクライナのゼレンスキー大統領は軍事侵攻が始まってすぐに国外逃亡するのではないかと言われていました。しかし大統領は逃げなかったのです。むしろ国民に国を守ることを呼びかけ、そして首都にとどまりながら戦いの士気を上げ続けています。一つの国が どのようになっていくのかはその国の指導者次第であるとも言われています。指導者の在り方次第で国が倒れることもあれば国が立ち続けていくということもあり得るわけです。サムエルはイスラエルにおける最初の預言者と呼ばれました。でもサムエルは預言者であると同時に指導者でありまた祭司の役割をも担った人物であったのです。今日私たちが見ていくのは指導者としてまた祭司として活躍するサムエルの姿であります。もう一度7章の7節をご覧いただきたいと思います。7節、イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、イスラエル人の漁師たちはイスラエルに向かって登ってきた。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。先週私たちはミツパの祈りについて7章の最初のところから読み解いてきました。イスラエルの前科がミツパに集まった。彼らは罪を悔い改めそして祈るためにミツパに集まりました。ところがこのイスラエルの大きな動きは強い不信感とそして大きな疑惑を生み出すことになります。ペリシテ人から見ると彼らは何のために集まっているのか、何か良くないことを企てているのか、いやきっと戦争を仕掛けるつもりに違いない。支配する側と支配される側でそれぞれに理屈があります。ペリシテ人から見るとミツパの祈りというのは戦争のための準備にしか見えないのです。そのため迷うことなくペリシテ軍の進軍が開始されました。再びイスラエルを武力によって抑え込み力に物を言わせて支配するためにです。漁師たちすなわち指導者たちを先頭にしてペリシテ軍はあっという間に国境を越えてイスラエルの地にやってきました。ペリシテ人にとって神の箱の災いというのはもう20年も前の話です。ネズミによる感染症の恐怖はすでに過去のものとなっていました。むしろペリシテを恐れていたのは神の民イスラエルの方だったのです。ペリシテ人による支配それは決して過去の出来事ではなく20年間続いた現実なのです。今も続くペリシテの支配があったのです。それゆえにイスラエルの民はペリシテ軍の到来を当然のように恐れたのだと思います。戦いはもはや避けられそうにありません。どうすればよいのでしょうか。彼らは再び神の箱を持ち出してくるのでしょうか。いいえ、神の箱ではなくサムエルに向かって彼らは叫んだというのです。7章の8節、イスラエル人はサムエルに言った。私たちから離れて黙っていないでください。私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。主が私たちをペリシテ人の手から救ってくださるようにと。恐怖の中で人間にできることというのは一体何があるのでしょうか。自らの足で立って逃げ出すということもできるでしょう。あるいは自らを奮い立たせてそして恐怖の対象に向かって拳を振り上げるということもできるかもしれません。しかしもう一つの選択肢をイスラエル人は選び取っていきました。それは信頼できる誰かに助けを求めるということです。主が私たちをペリシテ人の手から救ってくださるようにと民は言っています。ミツパの祈りで罪を悔い改めた民、アシュタロテや異国の神々を取り除いた民、そして主にのみ主にだけ仕えるのだと告白し誓いを立てたイスラエルの民でした。彼らが信頼できる助けとはもはや主なる神以外の何者でもありません。
そして主なる神に助けを求めると同時に、彼らはサムエルに向かって叫ぶのです。黙っていないでください。主に叫ぶのをやめないでください。民の叫びは主なる神への信頼と同時に、サムエルに対する信頼でもありました。預言者というのは本来神の言葉を民に伝えるということがその役割だとされていました。けれどもこの時、民がサムエルに求めたのはそれとは逆のことだったのです。神の言葉を民に伝えるのではなく、民の祈りを神に届けること、助けが主から来ることを信じ信頼し、黙ることなく主に叫ぶこと、民がサムエルに求めたのはまさにそのようなことだったのです。そしてこの時サムエルもまた民の信仰に応えて動き出したのです。7章の9節、サムエルは血離れしていない子羊1匹を取り、焼き尽くす全焼の捧げ物として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。すると主は彼に答えられた。神の箱は20年間沈黙を守り続けていました。キリアテエアリムという町に運び込まれ、そしてアビナダムの家に安置され、それ以来神の箱は何もせず何も言いませんでした。しかしこの20年の間にイスラエルは主を慕い求めてきました。罪を悔い改め、そして主なる神にのみ心を向けてきました。そして今サムエルが全焼の捧げ物を捧げ、主に祈り叫び求めたのです。すると主は彼に答えられたと書かれています。主が答えてくださる、これはイスラエルの信仰と祈りに対する応答です。主がサムエルの祈りに答えてイスラエルを助けてくださる、イスラエルを守ってくださる。ここに神と信仰者の基本的な関係が示されているのではないでしょうか。神様はイスラエルを助けるために自動的に何かをなさるお方ではありません。祈ることも叫ぶこともしていないのに、一方的に神様が助けるということをなさらないお方なのです。サムエルが主に叫びました。その叫びに主は答えられました。イスラエルの民が主に祈り叫び求めました。そこに主の答えが与えられたのです。この当たり前のことをイスラエルは忘れていました。神と神の民の基本的な関係を彼らは見失っていました。私たちは主に叫んでいるでしょうか。主に祈り求めているでしょうか。何事もなく今日一日が終わった、事故に遭うこともなく犯罪に巻き込まれることもなく、そして病気や怪我をすることもなく一日が終わった、そこに主の守りがあったということに私たちは気づいているでしょうか。あるいは問題が起きた、そして困難がやってきた、でも解決が与えられ大変な状況を乗り越えることができた、そこに主の助けがあったということに私たちは気がついているでしょうか。主が答えてくださることを知っているのは祈る人です。祈っていたからこそ祈りの答えが分かる人です。また主が助けてくださることを知っている人は主に叫び求める人です。叫び求めていたからこそ主の助けが与えられたことが分かる人なのです。イスラエルの民は主に叫びました。サムエルを通して主に祈り求めました。そして主はその叫びに応えてくださったのです。続けて10節、サムエルが全焼の捧げ物を捧げていたとき、 ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきた。しかし主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴をとどろかせ、彼らをかき乱したので彼らはイスラエルに打ち負かされた。この時サムエルは捧げ物を捧げる祭司のようでありました。ペリシテの脅威が近づいているのに、あくまでも神を礼拝する人でした。戦いが迫っているというのに一体何をやっているのか、逃げるなり戦うなりすべきではないのか、皆さんもそのように思われるでしょうか。問題が目の前に迫っているのに礼拝をしている場合なのか。この時サムエルの指導者としての立ち振る舞いが試されていました。いや、サムエルの指導者としての信仰が試されていました。この時一体何が起きたというのでしょうか。それはしかし主はという言葉に表されているのです。ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきた、しかし主はと書かれています。一体何が起きたのでしょうか。それは物事の中心に主を据えるということです。それは神様に物語の主役になっていただくということなのです。私たちは物事の中心に当然のように自分というものを置いています。私にとってこの出来事はどれほどのことなのだろうか、この問題の中で私にできることは一体何なのだろうか、いつでも自分の視点、自分の評価、そして自分の可能性が気になってしまいます。それは物事の中心に自分というものを置いているからなのでしょう。しかし主はとサムエル記は私たちに語りかけます。自分ではなくて主が目の前の出来事の中で何をなされるのか、主がこの問題をどのように取り扱っていかれるのか、ひたすら主に信頼し、主に期待し、そして主に委ねるということ、それがこのしかし主はという言葉が表しているのではないでしょうか。私の計画は実現しないかもしれない、私の思いは叶わないかもしれない、私の考えとは違うことが起きるかもしれない、そして私が期待していたのとは違った結果になるかもしれない、しかし主はなのです。目の前の現実がどうであれ、迫り来る問題がどのようなものであれ、しかし主は主の計画と主の御心を行われるのです。ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきた、しかし主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴をとどろかせ、彼らをかき乱したので彼らはイスラエルに打ち負かされた。主が立ち上がり、そして行動を起こされました。主が力を働かせて、そしてことを行われました。それを見たイスラエルの民も立ち上がり、そして行動を開始したのです。主が戦われるので民もまた戦いを始めたのです。7章の11節にはイスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下まで行ったと書かれています。20年前、あのペリシテ人との戦争で主は一体どこにおられたのでしょうか。20年前のあの戦いで主は神の箱の中におられました。いや、神の箱の中に閉じ込められていったと言ってもいいかもしれない。そして主はその時何もなさらなかったのです。しかし今や主は民の先頭に立っておられます。主が立ち上がり、主が前を進み、主が先陣を切って戦われるというのです。だから民もまた立ち上がり戦いを始めたのです。出来事の中心に主を据えるとき、主なる神に物語の主役になっていただくとき、私たちはそこに神の物語を見ることになるでしょう。私たち自身が神の物語の中に 自分自身を置くことになるでしょう。それは信じがたいことでしょうか。それは非現実的なことなのでしょうか。しかしイスラエルの民は主に叫びました。サムエルもまた主に叫びました。そして彼らは神の民として神の物語の中に自分の身を置いたのであります。これを聖書は信仰と呼ぶのです。スクリーンをどうぞご覧ください。ヘブル人への手紙の11章33節と34節でこのように言われています。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させました。彼らは信仰によってとあります。ヘブル人への手紙は信仰によってことを成し遂げた信仰者たちを私たちに指し示しています。信仰によって彼らが何を望み、何を信じ、そして何をやり遂げたのかということを明らかにしています。そしてこのヘブル11章の信仰者のリストの中にもちろんサムエルの名前も挙げられています。サムエルの物語は信仰の物語であり、そして神の物語です。サムエルが叫ぶときに主が答えられた、主が働かれ、主が戦われた、そのことを証しする神の物語なのです。そして神様は私たちのことをも招いておられます。神が主役となる神の物語の中に私自身を置くようにと主は招いておられます。私の物語の中で主がどこにおられるのか、それを探すのではありません。私の生活の中で主の立ち位置や役割がどこにあるのかと見出そうとするのでもありません。神の物語の中心に主がおられ、そして私自身がどこに置かれているのかを尋ねるのです。主が主のご計画の中で私を何のために用いてくださるのかを求めるのです。主が前を進み行かれるときに私は主にのみ仕え、そして主にのみ従っていく。サムエルはそのような神の物語を信仰によって生きた人でした。そしてサムエル記は私たちにもまた神の国の民となることを促しているのです。この後サムエルは一つの行いを通して私たちに大切なことを示そうとしています。サムエルが示している大切なこととは一体何なのでしょうか。7章の12節、サムエルは一つの石を取り、ミツパとエシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。エベンというのはヘブライ語で石、ストーンという意味、そしてエゼルというのは助けるという意味の言葉です。すなわちエベンエゼルとは助けの石ということを意味する名前なのです。神の箱が私たちにいろんなことを教えてくれたように、このエベンエゼルという石もまた私たちに大切なことを教えてくれているのではないでしょうか。イスラエルの民が立ち上がり、そしてペリシテ軍を追い払い、彼らを征服しました。そしてペリシテ人は二度とイスラエルの領土に入ってこなかったと13節には書かれている。もちろんペリシテとの戦いはこれからも続くのです。このあとサウルの時代にも、そしてダビデの時代にもペリシテ人はイスラエルにとって大きな脅威となって立ちはだかってくるのです。けれどもサムエルはここまで主が私たちを助けてくださったと言って一つの石を立てるのです。ここまでというのは物理的な場所を指しているわけではありません。 イスラエルとペリシテの間のどこかを指しているのでもありません。そうではなく、今日この戦いにおいて主が私たちを助け守られたという意味なのです。主はこれまでも私たちを守り助けてくださった、私たちの神である。そして今日ここまで、つまり今というこの瞬間も主の守りがあり、憐れみがあり、助けがあった。そして今も私たちは主によって生かされている、そのような意味を込めた、それがエベンエゼルなのです。助けの石なのです。そしてイスラエルの民はこのエベンエゼルという石を見るたびに、今日も主は私たちを助けるお方、私たちを守られるお方だと確信することができるのです。私たちもまたエベンエゼルを求めます。助けの石を立てることを私たちも必要としています。私が今生かされているのは主の助けによる。この瞬間にも私は神の憐れみにより守られている、そのような確信が私たちにも必要なのではないでしょうか。イスラエルの民にとってペリシテとの戦いはこれからも続いていきます。何度も何度も繰り返し問題が彼らの目の前に押し寄せてくることでしょう。でもその度にエベンエゼルを積み重ねていくのです。主が助けてくださったという確信を積み重ねていくのです。そうして信仰によって神の民として生かされていく。こうしてエベンエゼルが主に心を向けるためのシンボルとなっていくのです。今日は7月の31日、今日でこの月も終わりを迎え、そして明日からまた新しい月が始まろうとしています。私たちは今晩もこのようにして神様の前に礼拝を捧げています。この礼拝の中で今私たちは私たちの心にエベンエゼルを立てたいと思うのです。今月もいろんなことがあった、先週だけでも本当にいろんなところを通らされてきた。しかし主はここまで私を助けてくださった、私を支え、そして私を守ってくださった、そのような助けの石を立てて、そして今日この礼拝の中で主に感謝を捧げたいと思うのです。もしかしたらもう今すでに問題の嵐の中に置かれている方がいらっしゃるでしょうか。目の前に、ね、難題が押し寄せ、そして深い悩みの淵に今立たされているという方がいらっしゃるでしょうか。もしそのような人がいるのなら、主に祈り求めてください。そして主に叫んでください。そしてサムエルのように主の答えを待ち望むものとなっていただきたい。あなたの計画の実現ではなく、主が働かれ、主のご計画が実現することに期待していってほしいのです。なぜならば神の国の物語はすでに始まっているからです。神の国の物語は現在進行形だからです。そして私たちはその物語の中を生きるようにと主から招かれているからなのです。サムエルの物語はこの後も続いていきます。サムエルは各地を巡回し、そこに聖城を建て、ラマで生活し、またそこに主の祭壇を築いたと書かれています。これを読むときに、サムエルの物語は神の国の物語の一部として書かれているということがわかるのではないでしょうか。サムエルが主に仕え、主のために祭壇を築いたように、私たちもまた今この時主に仕え、そして主に礼拝を捧げるものとなっていきたいと思います。そのようにして私たちの歩みが神の国の物語の中に置かれていくということを期待し、そしてこれからも主を賛美し続けるものでありたいと願うのです。一言お祈りをさせていただきます。サムエルは血離れしていない子羊一匹を取り、 焼き尽くす全焼の捧げ物として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。すると主は彼に答えられた。神様、サムエルが捧げた礼拝と叫ぶような祈りの姿を私たちは見てきました。戦いが目の前に迫っていました。しかしサムエルは主に叫ぶことをやめませんでした。恐れの中で、また不安の中で、神の国と神の義をまず第一とするということをサムエルが私たちに示してくれました。神様、どうか私たちもまた心からの叫びを主に叫ぶものとさせてください。主への信頼とともにあなたを求める祈りを捧げるものとさせてください。そしてどうか神の国の物語を私たちにも見させてくださいますように。主が全世界を治める王であり、主の栄光が輝く世界の現実を私たちにも今この時見させてくださいますように。そして神の国の物語が間違いなく前進しているということを信仰によって確信させるものとさせてください。私たちは今晩もエベンエゼルの石を立てたいと思います。主が私たちを今日もその深い憐れみによって生かし、主がここまで私たちを守ってくださったという確信の石を心に積み上げることができますように。私たちの叫びに応えてくださる主、私たちを助け生かしてくださる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
応答の賛美をしていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。我が神主よ、
我が神主よ、見させたまえ未来なるその計画。天が開き光が満ち、シオンの上にとどまる。救いの御業を喜びの 掲げる。
一番最後に叫べ全地よという賛美を歌っていきましょう。主に叫ぶように共に賛美していきましょう。 これにてオープン礼拝を終わりにします。皆様良い交わりをお持ちお帰りください。